世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも岩崎です。世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。今回は特別に愛知トリエンナーレ2019ですね。今いろいろな方面で話題になってて、新聞でも取り上げられたりしていますが、そちらに実際に行ってきたので、そちらのレポートというか、初日のね、行ってきたところの お話をさせていただこうかなと思っております。で、今日行ってきたのは、愛知芸術文化センターというところでして、結構ね、どこだっけ、栄駅かな、歩いて3分ぐらいで、アクセスもそんなに悪くないんですよね。結構行きやすいところにあるので、暑い中でも地下通りながら、いろいろ利便性は高いなと思うんですけど、そこに、1日だな、本当は午前中のみの予定だったんですけど、6時間ぐらいずっといました。どんぐらい、作品の数も多いですし、一つ一つ結構じっくり見て、映像作品とか全然じっくり見る時間がないぐらいに、充実してました。フルに見たら多分2日ぐらいかかるんじゃないかな、ちゃんと見ようと思ったら。それぐらい、一つ一つの作品、選別、選択に力を入れている、キュレーションに力を入れている、芸術祭だと思いました。僕もいろいろと、それこそ第一の芸術祭とかね、有名な瀬戸内国際芸術祭とか、中之条ビエンナーレとか、横浜トリエンナーレとか、神戸ビエンナーレですかね、前にやってたとか、いろんな芸術祭、日本全国、青森のやつも行きましたね。奈良のやつも行ったか。結構日本全国方々いろんな芸術祭、回らせてもらってますけど、その中でも今回多分歴代で一番その作品っていうね、それこそ瀬戸内とか、大地の芸術祭とかは、瀬戸内やったら島の中なので、海とか、まあ、自然要素ですよね。第一の芸術祭だったらもちろん山とかね、こちらも同じように自然だったりとか、あとは昔ながらのある、家の中をね、うまく活かした作品とか、そういうプラスアルファの面がありますけど、シンプルに、ホワイトキューブで、いわゆる美術館という空間で、作品を展示して、それでも感動させるっていうのが、まあ、だから文脈に、そこの場の文脈にそこまで依存しないような作品が数多くあって、一つ一つが魅力的でした。ちょっとざーっとだから、一つ一つのちょっと紹介をしていければなと思っております。ちょっと前編後編に分けて、やろうと思っていて、前編では、メインのところの、10階から始まって12階へ行って、で、8回かなっていうところを紹介していければなと思っております。ではまず行きましょう。最初 A01 というふうに、まあ、順番号が振ったのでその順番に行くと A01AB、 こちらドラガルシアという方のロミオという作品ですね。こちらは、今日はパフォーマンスはなかったのかな、初日だけしかなかったんだと思うんですけど、冷戦時代に東ドイツのスパイマスターが編み出した情報戦略から着想したロミオは、その場にいる観客をパフォーマンスに巻き込むポスターから何が行われているか読み解くことができるのでご安心ということで、まあそのパフォーミングアートというか演劇の中に観客を巻き込む型のものだと思うんですが、今回は僕が見たのはポスターがあったものだけでした。続きまして A02 エキソニムということですね。インターネット連盟期から、ネットそのものを題材に作品を発表、ハッキング的な手法を得意とし、実空間での、展示やパフォーマンスを行うということで、こちらは、結構ね、会場10階に入ったらば、どでかくドーンとあるのが目立つような作品になってるんですけど、互いに、なんていうんですかね、スマホ同士を 見せ合うというか、でっけえ手のまとめとかあって、それぞれの、まあ、受話器というか、話をするところに、同士が、まあ、2つので、スマートフォンの、喋るところ同士が、まあ、重なり合っていて、それぞれに、人の顔が映されているんですね、スマートフォンに。なので、ビジュアル的にはなんかキスしているような絵に見えたり。する作品なんですけど、実際はどうなのかわからないし、基本的にはカメラに向けてそういう顔をしているだけということになります。それを、まあ、見せ方で、これの解説にもあったのは、これ自体が、それぞれが、スマートフォンという説明もしていないと。スマートフォンじゃなくて、ただ板に動画で顔がついているだけなんだけれども、人がそれを読み取ることができるみたいな、そういう、なんていうんですかね、ただの板に映像が映って重なっているので、手で重なっているだけでも、人はそれに対して意味を設けるみたいなことの説明が書いてありました。これはまあどちらかというと直感的な感じの作品かもしれないですね。で続きまして、これが A の03アマンダ・マルティネスという方の、まあ、連作なんですかね、作品名がいろいろあるんですけど、あれ、でした。心の庭を手入れするとか、触れて感じてというタイトルの作品で、これは機械的に彫られているように見えて、手で彫り起こされた彫刻の感覚の手をすぐ示している。リアルに、不明技術や深刻な科学、自然に、関心を寄せる彼女の作品に通底するリズムや音量というのが楽しいと思って、手作りなんだけど、すごく、機械的なビジュアルになっています。なんか、こう、なんか、機械で作ったかのような同じ形の組み合わせみたいな感じで、素材がゴムだったりするのかな、確か。結構パッと外から見た感じと、近くで見た感じの手触り感っていうのがかなり違って、これもまた、体感的に面白い作品でした。で続きまして A04、レジーナ・ホセ・ガリンドという方の作品ですね。これは、まあ、説明には人権やジェンダーによる差別や、社会的、権力構造の中に存在するハラスメントをテーマにパフォーマンスを行う、その身をさらし、暴力や権力の乱用を告発するスタイルを取るが、作品からは優しい眼差しを感じるということで、今回は、映像作品でした。なんか、名古屋在住のラテンのルーツを持つ外国人労働者の方に、パーティーに参加してくれと言って、その様子を捉えたもので、まあ、その、見ていくと、だんだんね、ラテン系の血が騒ぐではないですけど、パーティーに、まあ、一般、他のね、日本人とは違ったような、ノリをどんどんどんどん取り戻していく、外国人労働者の様子が見れて、そこになんというか、もう普段はね、そういうところは見せないかもしれないけれども、実はそういうところを秘めているところがあるみたいなところが あらわになっていくところに、なんとも言えない感覚が、それを押し殺してさせてしまっているのは誰なのかみたいなところをちょっと考えさせるような作品になっていました。続きまして A05 ですね、アンナビットさんの作品でございます。こちらは、典型的な会社員を演じている人々が60分間、ビジネススマイルをし続ける映像作品ということで、社会の中で、政治や経済の論理で規定された人体の動きを強調する作品を得意とするという、これも映像作品でした。まあ、ただ映像作品なんだけど、極めて映像作品に見えないというか、静止画のような感覚で見られる作品でした。これは、まあ、2画面ありまして、片方では集合写真
みたいな感じで、スーツを着た男性女性が並んでいる、横に1列に並んでいて、スマイルをね、ちゃんと笑顔をしてしまってるんですけど、それが写真じゃなくて動画で、それがずーっと1時間なんですかね、僕は途中ぐらいしか見れなかったですけど、1時間ずーっとそのまんまで、でもう一つの画面ではそれぞれ一人一人の表情にフォーカスするっていうことをやるという、そのちょっと意地悪な感じの作品ですけど、そこにおいて、まあなんていうか、その笑顔っていうものが、本質的にそれを誰のためのものなのか、本当にそれはいいことと思って笑顔になっているのか、自分自身が楽しいと思っているのかとか、いろんな要素で、考えることができる、作品になっているかなと思う。なんかな、まあ一般社会でもね、強制的に笑顔をせざるを得ない、場面みたいなものも結構あると思うので、この辺共感度が高いのではないかなと思います。ここで喋ってくると大変だな。意外と A0 は誰も望んでないよねっていう、A08 ウーゴ・ロンティノーネという方の作品です。こちらはカラフルな衣装をまとったピエロたちは、夢を見る、おならをする、お願いをする、嘘をつくなど、一人一人の人間が24時間のうちに行う45の振る舞いを表していると、彼の表情や佇まいからは何が読み取れるだろうかということで、これも、最初のインパクトが強い作品でした。だらっぴろいホールに、いろんな形のピエロがいろんな服とかね、いろんなスタイル、いろんな格好をしたピエロが45台ですかね、バッと広がっている。最初見た時ね、本物のピエロで動き出すんじゃないかと思うぐらい造形はリアルで、すごくよく作られている作品だなと思ったんですけど、それぞれのよくよく見てるとね、ポーズがいろんなポーズをして、でもすごく目は悲しそうな感じ、道家の悲しさみたいなものがピエロの、ね、表情に描かれていて、そのなんていうんですかね、まあ一日というか印象の中のスタイル、24時間の制作の中でのポーズみたいなものを捉えた作品ということで、それがみんな悲しそうな表情をしているというところ、しかもそれがベースが道化師、ピエロという人を本来は笑わせる存在であるという、まあ、もちろんそもそものピエロにも悲しさみたいなものが含まれていたりはしますけど、その存在であるピエロに、そういう格好をしている、ね、それぞれの生活における物悲しさみたいなもの、でもそれをどうにかして、明るくしなきゃいけないみたいな思ってたね、そういうものを込めている作品なのかなと思いました。続きまして A07 ですね、クラウディア・マルティネス・ガライさんという方の作品です。ペルーの歴史にまつわる社会人、政治的問題をテーマに活動する、人々が生活で用いる道具やその使い方に、植民地主義がいかに、影響を与えたかに着目し、素朴で、どこか物悲しいモチーフに仕立てたインスタレーションを提示ということで、これはあと2作品、普通に、何かいろんな小道具みたいなものが置かれた空間という作品と、あと映像作品がセットになっているもので、2つ合わせてみるってことですけど、これなんかパッと見た時になんとなくそのインカ帝国とかね、ちょっと南米の古い文化の道具みたいなものが手作りで多分作られたものが展示されている、その奥になんとなく礼拝をするというか、宗教的な道具みたいな感じに、なんか天才と並べられている こういうような作りになっております。それと、もう一つはなんかベネズエラかなんかの洞窟なのかな、洞窟というか、どこかに連行されてるみたいな動画ですかね、そこで、暮らしていくのがすごく辛かったというような話が語られていて、違うか、あれですね、亡くなった方の語りをしているという映像ですね、回想して。そのペルーで、植民地主義の中で、失われた命とか故郷に立たれた人たちの過去を振り返って語っているような映像ともセットになって、そこで、いかにそのね、かつて生きた人たちを残すかというところを問いかけてくるような作品になっているかなと思います。ちょっと長くなってきたんだと、もう一個で一回切りましょうかね。続きまして A08 永田光介さんという方の作品です。物事の捉え方が、言語やメディアによって大きく規定されることに着目し、認識の不確かさや多様性をテーマに作品を制作。コンピューターによる、画像処理を用いた写真作品や言語や文化の翻訳に関する映像作品を展示するということで、こちらは写真の作品でしたかね。基本的に写真の作品と、あとは映像との合わせ技というか作品でしたけど、なんかコンピューターのね、ラップトップを写真に撮ったりとか、あとは、写真を撮ってそれぞれが、パーセンテージが書いてあるんですけど、このパーセンテージがどういう意味なのかっていうふうなことを考えたときに、それは AI がね、それがそういうものだっていうことを認識している割合、いくつかの AI に試させてその精度が高かったものの割合が表示されているらしいんですね。それによって、私たちが見ているものの確からしさっていうのはどうやって保証されるんだ、それをそのものとして定義づけているのは何なんだろうねっていうところの問いかけるような作品になったりとか、あと野菜とね、無機物を一緒にいい写真として表すみたいなものをやっていたりとか、あとはクックパッドでエスニックあんまり知られてないような国の料理を作ってみる、それも地元に自分たちのところにあるものをありものを使ってっていう作品もありました。それが何ていうかな、実際それで身近にできるっていう、その何て言うんでしょうかね、ローカル性、国によっての料理の違いみたいなのあるけど、実は自分たちが作るものも自分たちの普段の料理のね組み合わせで似たようなものって作れるよね、そんなにその地理的な距離感っていうのは感じなくてよいかもねっていうような作品かなと思いました。ちょっと長くなって、喉が痛くなってきたので一回ここで切りたいと思います。お送りしましたのは、タネラジ岩崎でした。ではまた。